皆様、明けましておめでとうございます。どうか本年もよろしくお願いいたします。よろしくという言葉は聖書にも出てきまして、ですから御心にかなっているなと思いますけども、これは尽きせぬ挨拶を込めてという挨拶を届けますという意味で、その中にはあなたのことを思っています、祝福がありますように、そのような祈りを込めての挨拶ですので、このことをお願いしますねっていう願いを込めてということも、もちろんあるんですけども、新年の挨拶のよろしくお願いしますは、このことお願いねというよりも、あなたのことを、いただいた関わりを感謝します。そして祝福がありますようにという思いを込めて挨拶を互いに、交わしたいと思います。さて、2024年を、迎えました。昨年はどんな一年だったでしょうか。私たち教会においても数年続きました感染症からようやく以前の活動に戻るようになったのではないかと思います。まだ完全とは言えず、また全く元通りということにはならないのではないかと思わされています。この1月1日、新年を迎えるにあたり、昨年の恵みを思い起こし、神様からの大丈夫という確信をいただいて、新年を歩み始めたいと願っています。今日は、詩編の116編を通して、心新たに1年を歩み始める、感謝と目当て、そして希望を確かにいたしましょう。詩編の116編の1節から9節、聖書をお持ちの方は旧約聖書の1057ページです。スライド出るでしょうか。一節から、九節を、久しぶりに交互にお読みしたいと思います。私が、1、3、5と読みますので、会衆の皆様は、2、4と読み進んでいただければと思います。ダメ？あ、はい。難しいそうです。では、聖書をお持ちの方は皆様にも聞こえるように読んでいただければと思います。詩編第116編1節から9節。私は主を愛している。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。主は情け深く正しい。誠に私たちの神は憐れみ深い。私の魂をお前の全き憩いに戻れ。主がお前に良くしてくださったのだから。九節ご一緒に、はい。私は生ける者の地で主の御前を歩みます。 お祈りをお捧げいたします。天のお父様、昨年の守りを感謝いたします。主の2024年を迎えるにあたり、改めてあなたの恵みを頼り、そして希望を持って歩み出せるように、どうか御言葉を私たちのうちで祝福としてくださいますようにお願いいたします。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今子供たちの大きなアーメンが聞こえてとても感謝でした。さて、この詩編を見ていきたいと思います。そこには、試練の中から救い出してくださった感謝があります。そしてこれから自分をはどうして歩もうか、どのように歩もうかという目標が掲げられています。そして主の恵みにどうお答えしようか、またお答えできるという希望が明かしされています。一つ一つ見ていきましょう。まずこの詩編一節から七節で、主が良くしてくださったことを振り返って感謝をしています。詩編116編、それはイスラエルの歴史の中では後の時代の詩編がまとめられています。特に、この詩編を開いてみますと、その後からいきますと、この中でですね、ハレルヤ詩編と、ハレルヤ、ハレルヤという言葉がよく出てきている。神様に感謝して賛美する詩と一連の詩は呼ばれています。でもそのハレルヤ詩編、賛美の詩編では、多くの詩は私たちとみんなで神様を賛美し、賛美することが明かされていますけども、その中にありまして詩編116編は私たちではなく私と自分自身のことを個人的に明かしし、また感謝し、そして決意を表明しているという内容で記されています。その中で先ほど申しましたように一節から七節は、神様が私自身にしてくださった良いことを思い返して歌っているのでした。心にかけている方たちを祝福してくださることも感謝なんですけども、私自身を祝福してくださったことを思い起こして新年を迎えたいのです。どんな良いことを記者は証ししているでしょうか。まず主は聞いてくださったと感謝しています。一節二節をもう一度読み出します。主は、私は主を愛している。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。声をかけても呼び求めても何も返ってこなかったら、私たちはがっかりし諦めてしまうものですけども、聞いてますよ、はいと、わかりました、いいですね、そういう返答が返ってくるともっと話したくなります。そしてこの詩編116編の冒頭は、私は主を愛しているとの告白で始まっています。 主が聞いてくださるから、耳を傾けてくださるから、生ける限り主を呼び求める。聖書の神は聞いてくださる方です。一人一人の声を聞き分けて、一人一人にふさわしく答えてくださいます。ですから私たちは神様に呼び求めます。相手がわからないで声をかけるということは、特に危険の時には、誰か助けてと、聞いてるんですかと、呼びかけることがありますけども、相手が分かったらもっと確信を持って願っていること、必要なことを、伝えることができます。神様は聞いてくださるお方です。しかも神様は愛する者として私たちの声を聞いてくださいます。神様は聖書を通して私たちに呼びかけておられます。イザヤ書43章4節の言葉、クリスチャンたちは愛している言葉なんですけど、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると。物騒なことが後半に書かれていますけども、これは突き詰めれば、ご自身の御子を人として使わし、あなたの代わりにするということにつながっていく予言です。ご自分の御子をくださるほどに神様は私たちを愛しておられます。またエレミア書の31章3節にはこうあります。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。末いえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。そう神様が語りかけています。この詩編の記者はそのことが本当だと分かったんです。なぜなら命の危険の時に助け出してくださった経験をしたからです。3節以降このように記者は明かししています。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は死の皆を呼び求めた。死をどうか私の命を助け出してくださいと、そう叫んだ時、記者は確かに神様が自分に同情してくださり、憐れみを持って自分を回復してくださったことを感謝しています。6節に飛びますけども、主は浅はかな者をも守られる。私が貶められた時、私を救ってくださったとあります。自分のことを浅はかな者、知恵が足りないものだと告白しています。思い起こしたのです。もし私に注意深さがあったり知恵があれば、この苦難を受けなかっただろう。でも無防備な私は悪意ある方に信頼してしまった。そして罠に陥ってしまった。そういう辛い経験を、無慈悲な扱いや裏切りを経験したら、なかなか安心できませんし、またましてや人を信頼することが怖くなります。しかし信頼できないと私たちは孤独に陥り、また、希望を持てなくなっていきます。しかしそんな、痛みを抱えている自身に記者は語りかけます。7節、 私の魂をお前の全き憩いに戻れ、主がお前によくしてくださったのだから、安心できないという思いに、確かに命の岐路にあったわけですから不安が残っていたと思います。しかし希望を持って踏み出すのだと自身に問いかけています。主が救ってくださった、主が守ってくださったなのだから、もう恐れる必要はないよと自分に言い聞かせるのです。確かに自分は万全のものではない、愚かなところ、失敗することもたくさんある、でもそんな自分を神様はダメだなと言うんではなくて、愛し憐れみ守ってくださるから、チャレンジしていこう、前に向かって進もうと記者は踏み出しているのです。聖書にこうあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると、主がよく知ってくださったことを思い起こすときに、私たちは安心と希望を取り戻すんです。確かにこの数年間、感染症の試練があり、私が感染するかもしれないという不安と、感染させてしまうかもしれないという不安にさいなまれてきたかと思います。しかしどちらもあるんです。気をつけることは必要です。しかしそれで不安に駆られて身動きできなくなってはなりません。神様が守ってくださいます。すべてを最善としてくださり、失望させられませんので、そのことを思い返して平安を持って新年を進み始めましょう。第二に、八節を通して神様の豊かな救いの恵みを告白することです。救いの恵みを明かするものとしましょう。それはイエス様を信じて罪を許されて命をいただいたことの証ももちろんですけども、神様はいろんな困難の中で私を救ってくださった、不安、病、危険、また多くの重荷、いろんなことを私たちは経験します。主が救ってくださったことを気づかされたら、また探して思い出して証ししましょう。八節をお読みいたします。まことにまことに、あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出してくださいました。主はあらゆることから私たちを救い出してくださる方でありますから、記者は主にご自身にそれを告白するとともに、この詩に残したように人々に、主が自分に良くしてくださったことをですね、証ししたのです。神様はどんなことをしてくださったか、この八節に、集約されています。死からとありました。神様はまず罪の結果である死から私たちを救い出してくださるお方です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの救い主イエス・キリスト、キリストイエスにある永遠の命とある通りです。また記者が証しするように、涙から救ってくださいます。 涙なしには過ごせない辛い出来事から救ってくださいました。イエス様は息子を亡くした母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われました。泣かなくてもよいと、ただ泣くなというだけでなく希望を与えてくださったからです。また私の足をつまずきから倒れて起き上がれない状況から救い出してくださいました。私たちはうまくやろうと、正しくやろうと思ってもなかなかできないものですし、またいろんな困難で失望してしまうものです。しかし主はつまずきから守ってくださいます。ローマ人の手紙の8章28節にこうあります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。キリストの救いは死と絶望の危険、また悲しみ、そして誘惑やつまずきからの救いです。一年の計は元旦にありますと伝統的に言われていますけれども、人生をこの日に新たに整理いたしましょう。振り返ると残念なことたくさんあったと思います。しかし神を愛するように救ってくださる救いによって、過去のすべても益としてくださいます。よかったと。将来この一年先を望んでいろんな試練があると思います。苦難もあります。しかしこれから起こることもやがて良かったと、どんなことも最善に導いてくださいますから前進できるんです。そして今はどうでしょうか。今私たちの状況は、この今の状況も神様にあっては最善なんです。今の自分でいいんだと、そこから信念を出発しましょう。キリストの救いは、神様が私たちの重荷と罪をすべて負われましたというところから始まっています。追いきれない人生の重荷を主が全部負い、償いきれない罪の重荷を全部負い、そしてそれらを勝利へと、最善へと導いてくださることを十字架と復活を通して証明されました。このお方があなたの味方となって守ってくださると信じるときに、罪と死、そしてあらゆる試練と誘惑から私たちは守られて、よかったというゴールに向かわしてくださいます。これがキリストの救いです。この詩人のように主の御前を歩み、御前を、皆を呼び、そして歩み出しましょう。九節からこの詩の最後までは、主の前を歩む幸いを証ししています。八節の終わりに、救い出してくださいましたと告白した後、九節にこうあります。私は生ける者の地で主の御前を歩みます。生ける者の地っていうのはこの地上のことです。私たちはこの地上で共に生きています。まだ天国には入っていません。天国に入って神様と共に歩むではなくて、今ここで神と共に歩むのが神様の国と聖書が教えていることです。将来のことでなく、 今のことなのです。どんなふうに歩みましょうか。まず、不思議や絶望から脱出します。十節を見ますと、私は信じていますと、語っていますね。確かに大きな苦しみの中にありました。そして死の危険、絶望の中で記者はこう言っていました。この私は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言う。これが世の中です。完全に正直でいられる人、正しくあれる人はいません。私自身も自信がないです。ちょっと言ったことの裏があったりとかですね、自分勝手なことを、言ってしまったりとか、怒ってしまったりとか、がっかりしてしまったりと、まあ、いろんなことが、において、悪影響を与えてしまってないかなと思います。でも、その中で私たちは守られ、最善に導かれているんです。ですから、こうしますと、記者は12節以降に明かししています。困難の世の中にあって神様は良くしてくださいました。だからまず神様を呼び求めますと改めて誓います。また14節に、自分の誓いを主に果たします、御民すべての目の前で、こうしようと約束したり、また、自分で目標を決めたりということがありますけど、なかなか実現できないこともありますよね。でも改めて諸子貫徹しましょう。教会においては明かしし合い、励まし合うことができ、祈り合うことができます。そして神様に祈って、この願いを実現させてくださいとお願いして、その時神様は御心にかなう最善へと私たちを導いてくださいます。神様の導きはですね、私たちが最善と願うことよりももっと素晴らしいんです。私がこうしようと誓う、それぞれの誓いよりももっと高いところ、素晴らしいところに神様は導いてくださいます。こうして志を立てて進むということ。また16節以降には、主のしもべですとありますように、神様のしもべとして歩みますと献身を新たにします。しもべっていうのは召使いのこと、お手伝いさんのことですよ。神様の役に立つように、人々の役に立つように生きます。この、謙遜、自分を低くして相手のために尽くす思いで歩むことです。家族、お友達、仕事関係、隣近所、互いに相手のことを思って、働いたり関わったり歩んでいけたらどれほど幸いかと思います。でも時に、あなたがそうしてくれたら私はしますというふうになりがちだすと、すくんじゃうんですね。なかなか進めません。でもまず自分から良いこと、良いと思うことを実行する、その時にいい、サイクルが始まります。で、神様がまず私たちに良くしてくださったんです。見返りを求めずに、これが恵みです。ですから 私たちは神様に喜ばれるようにします。また神様はすべての人を愛しておられるので、神様と共にすべての人のためになるように考えて生きていきます。その時に私たちは人生の重荷が軽くなっていきます。人に重荷を負わせることは自分も重荷を追い返されてしまうことになってしまいます。あの人は私にこれだけ辛いことを経験させたとか、重荷を負わせたということを思ってたらですね、だんだんと人生重たくなってしまいます。受けるよりも与える方が幸いっていうのは本当なんです。神様が重荷を負ってくださったから、私も重荷を一緒に負いましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと主が教えられるのはそのことです。そして最後は感謝することです。17節、私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。御民すべての目の前で、主の家の大庭で、エルサレムをあなたのただ中で晴れるやと閉じています。良いことをいっぱい今お話ししましたけども、それが義務としてではなく感謝として捧げ物としてなすというんです。神様はその捧げ物に報いてくださいます。神様のことを思ってなすことは神様が喜んで祝福してくださいます。神様が喜ぶだけじゃなくて、自分も嬉しい、そして人々も嬉しいというように神様が導いてくださいます。そしてその心は礼拝のこの場所だけでなく、あらゆる場所で生きていきます。その心を持って一年を歩み始めると、あらゆる場所に感謝が溢れます。何しろ神様が喜んでいらっしゃるんですから、もっと祝福しよう、もっと助けようと、もっと喜ばせようとしてくださいます。このことに気がつくことを幸いだと記者は証ししています。でも出発はどうだったでしょうか。命の危険の試練の中から助け出されて、そして新たな歩みが始まったという流れですね。これまでこの数年間、もう全世界的に私たちは重荷を負いました。神様はそれを許されました。しかしそれはこの詩にあるように、救いと感謝をもたらすためであったということを覚えましょう。そして重荷を主に預けて、希望を持ちて自由になり、感謝を持って歩み始めましょう。そのような祝された一年となりますようにお祈りしています。最後に詩編116編8節9節を読みしてお祈りします。詩編116編8節9節、誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出してくださいました。私は生ける者の地で死の御前を歩みます。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。試練の出来事も良かったと してくださるあなたの恵みを知って喜び感謝して歩めるようにこの一年を導いてください。それぞれ重荷を抱えておられることと思いますが、主と共に追ってそれが軽くなり、そして平安をいただくことができるようにどうかこの一年を導いてください。一切お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。